葉を聞きましょう。説教は尾崎次郎伝道師です。あなた方は神と富とに仕えることはできないと聖書には記されています。この御言葉を今の現代社会に当てはめるならば、あなた方は平和とお金とに仕えることはできないと言えるでしょう。平和とお金、このことで思い出されるのは最近起こった誤送金に絡む事件のことです。農村で衣食住に恵まれてそれなりに平和に暮らしていた青年が、ある日突然目の前に積まれた現金を手に取って自分のものにしてしまったという事件であります。この事件は報道の仕方もあるでしょうが、この青年の愚かで、滑稽な行いを嘲笑する風潮に社会は包まれました。しかし聖書にも記してあります通り、古今東西私たち人間は富を偶像にして心を奪われてしまいがちなのですから、この青年のことを人事として嘲笑している場合ではないのです。お金のゆえに肝心の平和を失ってしまうというのは何ともおかしな話ですが、でも私たちはそれをやってしまうのです。それはなぜでしょうか。それ一つ言えるのは、この世で私たちが今平和平和と言っている、その平和の中身とか実態というものが言うほどはっきりとはしていないからでしょう。平和平和と言って平和を追い求めていながら、その平和の意味するところがはっきりしないならば、私たちはきちんとその平和の方に向き直ることはできないでしょう。聖書で平和と言われているのは主の平和のことです。私たちが主日で平和の挨拶を交わしている、あの主の平和のことです。それは今の地上で一般的に追い求められている、いわば私たち人間の平和とは一線を画する主の平和であります。ヘブライ語ではハレルヤーと申します。この主の平和はイエス様の御言葉によって私たちのうちにもたらされ実現されることです。今日の聖書箇所で言えば、ヨハネ福音書の14章の27節のイエス様の御言葉、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな怯えるなという御言葉です。つまり私たちのうちに平和が実現をされるためには、私たちが自分の思いとか工夫により頼むのではなくて、この主イエスの御言葉、つまりはイエス様ご自身を信じて、その御言葉を守っていくということが必要なのです。私はこれを世が与えるように与えるのではないとイエス様は言われています。このことはイエス様が私たちに残し実現されようとしているその平和は、今の世の中で報道されているような戦争状態と その状態からの脱却、そして終戦といった成り行きで実現されるこの世の平和に勝る私たちの思いをはるかに超えた幸いな主の平和、ハレルヤだということです。そしてその主の平和はイエス様のあなた方に平和があるようにというふうに聖書に記されていますが、そのあなた方に平和があるようにというイエス様の一言で実現されるものです。もちろん私たちがイエス様を信じてその言葉をいつも守って生きているということが必要にはなってきます。ヨハネによる福音書はその冒頭から御言葉であるイエス様、言葉であるイエス様ご自身が万物すべてのものを作って、そして今もそれを作り変えておられるということを語っています。どうかそのことを私たちが信じ、そしていつもイエス様の御言葉を守って生きていくことができますように。そして詩編、旧約聖書の詩編の冒頭にも同じことが記されています。いかに幸いなことか、主の教えを愛しその教えを昼も夜も口ずさむ人、このようにイエス様の御言葉を信じそれをいつも愛して口ずさんでいる人は幸いのうちに主の平和に入れられていくのです。イエス様の御言葉を口ずさんでいるだけで幸せになれるというこの成り行きは、この世の成り行きからすればこの世的に考えれば不思議に思われるでしょうが、イエス様を信じてみれば全然不思議なことではないのです。むしろ平和の意味がわからないまま平和平和と追い求めている現代社会の理不尽さに気がつかされることでしょう。さてイエス様は誠の預言者、最後の誠の預言者でありますが、イエス様の前にもこの世には預言者がたくさん現れて世の人々に預言をいたしました。預言というのは人々に告げ知らされる神の言葉であり、預言者は神の言葉を託されて神の言葉を人々に語ったのでした。そして今の世の中でもこうやって説教する者たちは神の言葉を預言する役割を担わされています。今日与えられましたヨエル書の聖書箇所も預言者ヨエルが語った神の言葉であります。その中身は主イエスが私たちに残しそして与えようとされている主の平和のことです。今日のヨエルの聖書箇所に平和という語句は日本語では出てこないですけれども、2章25節に出てまいります償うという語句が実は平和を実現するという意味なのです。つまり25節は直訳しますと次のようになります。この私というのは主イエス様のことです。私がお前たちに送った大群、すなわち噛み食らうイナゴ、移住するイナゴ、若いイナゴ、食い散らすイナゴの食い散らした幾年もの損害を私は修復し平和を実現するというふうにイエス様は言われます。主の平和はイエス様が天に昇られた後 この地上の私たちに残されていますが、その平和が完全に実現するのは最後のイエス・キリストの再臨の時になります。ですから私たちは毎主日に主の平和と言って挨拶することができるんですけれども、それは完成形ではないということです。最後の最後まで主の平和は完成を目指して高く上げられていくのです。それはなんと幸いなことでしょうか。さて、私たちに語られる神の言葉は父、子、聖霊という三つの神、それぞれが私たちにお語りになります。今日のヨハネ福音書によれば、御子、子であるイエスの言葉は私たちと一緒に住んでいる、親しい人の言葉でありますし、そして父なる神の言葉は恐るべき偉大な言葉であります。そして弁護者である聖霊の言葉というのは、裁きの座に立つ私たちをその都度弁護してくださる思慮と分別、そして憐れみの言葉であります。このように三位一体である一つの神様は、三様の御言葉を私たちに聞かせ、しかもそれは切り離すことができない一つの御言葉を示しています。ではこの三位一体の神が私たちに熱情を持って語ってくださる主の平和を味わってまいりましょう。平和というのはイエス様抜きで私たち人間だけが考え始めますと、実に矛盾に満ちた捉えどころのない概念になってしまいます。平和というのは確かに自分一人ででも感じることができます。有名な詩編23編には次のように歌われています。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。ここで歌われているのは、私という個人が主を信頼しているがゆえに、どんな災いの時でも救われていて平和に入れられているということです。主の平和が主によってその個人の心の内にもたらされているということです。そんな個人は、周りの状況がたとえ最悪であっても平和である、平和のうちに怒っているということです。しかし平和というのは、そういうように自分一人で感じることにとどまることでないということもまた確かでしょう。社会が乱れて、今のように人と人とが戦争しているのに、自分だけ個人的に平和に暮らしていれば、人間的な思いからすれば、ただそれだけでその個人の平和というのが批判されるべきことになってしまうでしょう。つまり人間的なレベルの平和というのは、そもそも次のように言えるかもしれません。平和が戦争を導き、戦争が平和を実現するといったような繰り返しに過ぎないと言えるかもしれません。そんないわば偽りの平和を預言者エレミアは手厳しく世の中に向かって批判しました。 エレミア書8章11節から、彼らは乙女なる我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和というというふうに予言しています。ではそんな人間的な平和に対する主の平和というのはどんなのでしょうか。それは私たち人間の思いをはるかに超えて実現される平和であります。ですから私たち人間がその主の平和を完全に理解しようとして、自らの思考のうちに捉えようとすると無理が生じてしまいます。まあ、そんなことをする代わりに私たちは主の平和を昼も夜も口ずさんで参りたいと願います。今日のヨエルの予言は、私たちが夜も昼も口ずさむ平和の御言葉であります。イナゴの大群によって食い荒らされ損傷してしまったこの大地に向かって、主イエスは、大地を恐れるな、喜び踊れ、主は偉大な御業を成し遂げられたと予言の御言葉を語られます。それは大地にあるすべての作られたもの、被造物に向かって語られています。この大地に暮らす私たち人間もその御言葉によって実らされ、喜び踊るものとされるのです。私たち人間はこの主によって実現された主の平和を褒め称えるものとされます。3章26節、お前たちは豊かに食べて飽きたり、驚くべきことをお前たちのために成し遂げられた主、お前たちの神なる主の皆を褒め称えるであろう、私の民は常しえに恥を受けることはないと主イエスは予言されます。主が実現される主の平和というのは、このように被造物全体万物が作り変えられ、全く新たな平和の秩序が実現するのだということを語っています。またそれと同時に、私たち一人一人が主イエス様につながって個人的に主の平和を得ているということも語られているのです。言い換えますと、平和の君である主イエスは世界全体に平和を実現するお方であると同時に、私たち一人一人のことも決して放っておかれない広くて深い愛のお方であるということであります。このように主イエスだけが実現してくださる主の平和でありますが、その平和の御業に私たちが預かっていく、関わっていくにはどうすればよいのでしょうか。そのことを主イエスは、平和を実現する人々は幸いであるという御言葉によって私たちに語られています。つまり、あなた方に平和があるようにというイエス様の一言で実現される主の平和は、その御言葉を信じる者たちによって担われて実現されていくという幸いな出来事であるとイエス様は言われているのです。私たちはこの二つの御言葉、あなた方に平和があるように、そして平和を実現する人々は幸いであるというこの二つの御言葉を、どちらもイエス様の御言葉の予言として昼も 夜も口ずさんでまいりたいと願います。さて、平和と戦争の果てしない繰り返しのような現在の人間による平和でありますが、そうではない主の平和、それが完成をするのは主イエスの再び来られる最後の時となりますが、そこに向かっている私たち主イエスを信じる者たちにとっての幸いは、誠にイエス様の御言葉の予言であります。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるなという予言の言葉をイエス様は私たちにくださっています。ここで主イエスはなぜ心を騒がせるな、怯えるなと言われているのでしょうか。それは主イエスがこの予言でその主の平和が与えられる前に、私たちが必ず通ることになる十字架の死と、そして復活のことも予言しているからです。主の平和の実現と十字架の死と復活とは一本の道でつながっているということです。私たちはそのことの計り知れない恵みと幸いを覚えつつ、主の平和の与え主であるイエス様の道を共に歩んでまいりたいと願います。一言お祈りいたします。天におられる私たちの憐れみ深い父なる神様、今日は復活節の主日にこの兄弟姉妹たちをあなたの前に集め、共にあなたを礼拝して、あなたを賛美することができる時を感謝いたします。私たちはこの地上で平和を願い求めておりながら、今なすすべがありません。あなたに救いを求める私たちをどうかお救いください。世が与えるようにではなく、あなたから与えられる主の平和を御子キリストの御言葉によって私たちにお与えください。天に挙げられた御子が私たちに送ってくださっている聖霊に私たちが満たされ、私たちが分別そして憐れみの霊をもって隣人を愛して、そして平和を実現するものとならせてください。天に今行われています平和がこの地にも行われますように。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。では賛美歌の352番の3番を歌いましょう。3番を歌いましょう。